3日木曜日10時になりました。木曜人チャンプルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
毎度ともきと、
あのね、口が熱い高木しなと、
はい、劇団音から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。
濡れマスクですか？
濡れマスク、
濡れマスクではないです。
濡れマスク、
あのメグリズムマスク、
あの蒸気でホット
蒸気のじゃあ今日来るときに
喉を潤す
マスクがなくて、はい、コンビニに駆け寄ったわけですよ、はい、近くの、はい、そしたらコンビニさんも全部マスクがなくて、唯一あったのがこのメグリズムですよ。
さっきも開封してる横で見てました
。あったかくなるやつか。
蒸気で潤
う、もうこれしかなくて、
なんかこのあれじゃないですか、逆にひんやりミント入りみたいな、はい
は
い、なんかこう潤すやつ、うん、じゃなくて
蒸気で、
蒸気の
寝る時用です。
もうこれしかなくてさ
っていうか喉用あるんだね、初めて見たマスクは。
本当に
喉塗る
これあれですよね、目にやるやつを
の
顔にしてるわけじゃない。
そうそうそう、いやのマスクバージョンです。アイマスクのマスク、蒸気のやつ。
これも喉乾きそうだけどね、
喉に優しいやつ。
夏冬でも
書いてますけど40度って書いてます
それ逆効果じゃない、熱中症になるよ。
唯一救いはさ、匂いがあるわけやね、ハニーレモンの。
あ、
それだけが、
はいはい、リラックス効果のある、うん、それだけが優しい香りがする。だからずっと暑そう。
ただもう暑いね、さっきから汗かいて汗かいて。
痩せるさ、顔、
顔はな、
顔痩せするさ。
すごい時代に
だったら
逆行してるという
か、逆行しちゃう。
マスクするのはしてないけど、
うん、
なんかあったかくなるっていう、今夏ですけどっていう。
外絶対歩けないね。
ちょっと歩けないな、これ、
ね、3分で死んじゃうよ。
しかもこれ15時間効くって言いますからね
もったいないな。
これなので、あ、違う、15分間か、あ、15分間持続って書いてますね。なので、
意外に短いんだね。
中旬折り返しぐらいには大丈夫でしょ
う。 CM 前には終わるんだ、ね、
終わるでしょうと。
逆に俺今お店出勤した時に、このまず出勤するまでに暑いと、マスクで、その暑いままで何も仕事できんから、まず着いたら一旦マスクを外し、ほうほう、あのアルコールをかけた後に、一旦冷凍庫に入れるという。
マスクを、
マスク
を、そしたらちょっとさ、ジェキジェキな揺れた感じにな
る。いや、ならないですよ、それ。アルコール結構すぐパッて邪魔してて、だからちょっとつけて、そのすぐじゃなくてちょっとパタパタして、アルコール一応除菌するという意味でね、この庫内で。そう、直で言ったらなんか問題ありそうだから、だから一応一旦除菌をし、そのアルコールがちょっと飛んだかなっていうので、冷凍庫に入れて、冷凍庫のもう何もないフロアみたいなところがある、うん、そこにペンって置いて、もうそのまま、オープン準備を始め、お客さんが来る予約の電話が来るまで作りに行って、30分ぐらい入れても、あの氷はしなかった。
パキーンってならないの？
ならない。
あ、ならないんだ。
ちなみにトモキはオープン開けたりもするの？
あ、もちろんもちろん。
この、 あのオープンあるあるなんだけど、
はい、
お店、
はい、
オープン開けたこと
ありますよ。
オープンあるあるで、夏場ってさ、はい、出勤したら死に暑いさ、ま
ず死に暑い
で、クーラーが効くまで、
はい、
全体的にお店に、
はい、
だいたい 2,30 分かかるさ、
はいはい、うん、まあまあ業務用でも
だよね、業務用でも。この間本当にこのなんていうの、やり方間違えたらもう相当汗かくさな、アホみたいな、
はい、
今みたいにトモキのこのマスクはすごい頭いいことだと思うんだよな。
これマジでおすすめです
な、
これいいな、マジでおすすめです。
私今の店は8時ぐらいになって、一応オープンがこの曜日だったり週末とか忙しいとかで変わってくるんですけど、うんうん、多分8時ぐらいになったら自動でついてるんですよ。
まあまあ、そのあれですもんね、今は
テナントだから、
テナントでフードコート的なところに入ってるから。
前は
店舗だった。
そう、出勤したらあの手動で入れてたんですけど、なんか最近は自動で入ってるみたいで、出勤したらついてるんですよ。
ま、いいなその職場な。
多分温度が熱すぎたらそれはそれで問題なのかな。だからまあ自動でついてるのかもしれないけど、
このフードコート全体エリアを覆ってる機械がなんか
やっぱりあるだろうし、
一括でどっかで多分つけられるんでしょうけど、でついてるから、まあ、多少
だ
し、この一番熱いところ、このキッチンのフライヤーとか、
はい、
の一番熱いところのちょっと上にクーラーのこの送風口があるわけ、
うんうんうん、
だから多少涼しいんだけど、前いた一軒家の店舗は、
う
ん、
那覇の
店舗型のところは客席側にしかないわけ、キッチン側にないの、クーラーがなくて、
はいはいはいはい、
で 常にもお湯は沸騰させっぱなし、ね、油の温度180度とかはつけっぱなしで、そこでまたね、なんかこのフライパンの熱したりとかの中にいると、本当にクーラーとか意味ない。
うん、もう一緒、今俺が今その状況ラーメン屋はずっともうお湯炊いてるから、
そう、
それクーラーが効くまでがね、本当にもう蒸し風呂ですわ。
クーラー効いてもそのクーラーの風がキッチンまで来ないんですよ。客席とキッチンの間にまた通路みたいなのがある、配膳するためだから、そこまで来ないから、もう本当に、まあ、多分もう40度か越してるよね。
あれきついよな。
きつい、きつかった。
うちはその火を使うことがないので、
あ、
しかも夜だし。
たまげなんかところ、あれガランベア2台あるの？
一応2台あります。
あ、じゃあすぐクーラー引き効きはいいんじゃないか。
1台は業務用で、そのもう天井にベンって
あの、ね、
取り込まれてるタイプのやつと、家庭用のが奥に1個あるんですけど、家庭用のやつの方がすぐ冷えるんですよね。
あ、そうなんだ。
逆に、
まあ、でもあれじゃない、冷えも早いしっていう、まあ、ちっちゃいからっていうのもあるじゃないですか、
う
ん、まあ、
そうそうそう。
いや、まあ、私あれ、あのさっきね、ちょっとツイキャスで旧具しかしの俺さんもやってたけど、はい、八海湯、まあ、いろんな、ね、ところが出してたりするけど、あ、たけしーさんか、
うん、
八海湯、
八海湯、
まあ、八花を、
うん、
あのマスクつけてるとか、この目元とかにつけてやってる。なんかマスクってなんかつけたらやっぱ独特な匂いするじゃないですか、うんうん、なんか布っぽい感じの。だからあれがもう苦手で、もうつける前に熱いとかもあるけど、つけてからスースーさせてるけど、たまにつけすぎてめっちゃ痛いとか。
あ、それはちょっとアホなあれだな、うん。
八海湯はさすがに持ってないから何もしてないですけど、だから
もうなくなったらすぐ買う。
あ、もう持ち歩いてるんです
よ。持ち歩いてる、持ち歩いてる。もうなんかこんなのつけ始めたらさ、ちょっとになんかガムとかも味がなくなったら、噛み始めたら味がなくなったらすぐ追加するわけ、
うん、
みたいな感じで、もなんか匂いっていうか、なんかこのスースー感がなくなったらすぐつける。
スースー、俺はね100均でね、うん、あのなんか冷凍ひんやりの分かる、
あ、首に巻くやつ、
首に巻くやつ、
はいはいはいはい、
あれを常にもう、あの冷凍庫入れてるわけも、
あ、はいはいはいはい、
朝来たらそれをつけるっていうのをずっとやって、また、1時間ぐらいしたらクーラー効くから、そしたらまた冷凍庫戻して、
あ、
だからもうそれのマスクですよね、僕は。
あ、そう、マスクバージョンとかね。
だからもうクーラーもつけるけど最初効かないと、そしたらもうすぐついたらマスクペッと外して、うん、シュシュシュってやって、冷凍庫入れて、でそこからまずそんな汗かかない作業から、この前日の洗ったグラスとかを片付け始め、
うんうん、
で、このマドラーとか入れるやつに水入れて準備しみたいな、そういう細かいのからやって、クーラーちょっと効いてきたかなぐらいで、椅子を並べたりとか、で今あの噴霧して全部拭き取りもオープンで全部やってるので、もう全テーブル、椅子、
そうだよな、そんぐらいやらんといけない。
あと今この、うん、こういうシールドみたいなのをカウンターのところに貼ってるんで、そこにも全部かけて全部拭き取りしてるんで、それやったらめっちゃ汗かくんで。
かくな、
かくな。
台風、あのもうクーラーつけっぱなしなんですよ、
うん、
もう夏場なんかほら、あんまつけたり消したりの方が電気代高くなるよっていうじゃないですか、うち、うんうん、自宅 でも私28度とかでも朝起きると涼しく感じて、
え、これ除湿で、
うん、
冷房、
クーラー、
冷房の、でもあれですよね、気温が外気温とほぼ一緒とかになるように
かな。もうなんか28度とかでも寒いから、家出るとき29にして、寝るときにお風呂入って出たらやっぱ暑いから27とかにして、うん、出て汗が引いたら29にして寝てる。
え、29って結構暑くない？
暑いはずなんだけど、朝起きたら寒いんですよね。なんか28とか27にして寝てた時があって、たらもう朝もうなんか起きたら布団めっちゃかぶってるんですよ。で途中で寒くて起きたりするから、自分29度でいいやと思ってにしてるんですけど、この、まあ、結構家にいる時間が長いから、めっちゃがっつり掃除したりとか、
うんうんうん、
まあ、台風のこの、ね、片付けとかで掃除してたらやっぱ汗だくにはなりますね。
はいはい、台風のね、最近台風すごいの来てましたけども、沖縄は皆さんどうでした、大丈夫でした、おとついがっつり来たのね、
月曜日、火曜日に来たのか、火曜日の朝早くが一番最接近みたいな、
月曜日の夜12時ぐらいからビュービューして、もうその夜中3時4時ぐらいが一番やばかったですね。
一番やばかったな。
さすがにお店閉めましたけど、
起きてた？
起きてました僕。
いや、あ、じゃあ多分一番ひどい時寝てたはず。
俺2時ぐらいに寝たから。
あ、そう、私もそうです。でも
それでもなんか強く感じたけどな。
いや、もうどんどん強くなっていく様が分かるというか。風の音ももちろんですけど、雨が窓に音るのは音だけで結構バッチバチなってるぐらい。
うん、え、何時までいたの？2時3時。
結局その日出勤する予定の、うん、そのまあ台風来てお店は閉めようってなって結局寝れんくて起きたままその動画編集したりとかいろいろやってたんですけどもうバチバチうるさくて、
そんなに
朝6時前ぐらいから寝始めようかなぐらいの感じだったんですけども全然寝れないぐらいの、うるせえってなって
停電は大丈夫でした？
停電は全くなかったです。
うちも大丈夫です。
俺も大丈夫。
朝起きたら鳴ってるかなぐらいな感じだったから一応全部もうね、うん、充電器とかも全部ぶっ刺したまま。
あ、でもな、俺これなニュース見ててな、うん、内地の6時台のニュースを見たわけ、うん、で全国の内地のニュースがあるでしょ、うん、夕方5時ぐらいからやる、
はいはい、
でその後に夕方6時から県内のニュースがあるでしょ、
うん、
あのね内地のニュースではあの沖縄ほぼ停電ってなってたわけで台風9号沖縄ほぼ停電今から九州に向かいますって書いてあったわけ、俺はぁと思ってて、そしたら次県内のニュースでは1万4000個停電になりましたってちゃんと出よったわけ、
はいはいはいはい、
だからちょっとビビらしてんだなと思ってよ。全国放送のやつでは沖縄ほぼ停電するぐらいやばいですよと。
まあまあ言ってもねそれぐらいっていうのもあるし、なんかまあ情報的なものなのかな。私
でも結構持ってない
ほぼ
停電って書いてあったからね。
だからなんかこれってなんかなんて言うんだろう、絵的なものもそうですけど、
うん、
やっぱうち親が県外にいるから、うん、県外のニュース見て親電話してくるじゃないですか、
はいはいはい、
でめっちゃすごいなんかニュースすごいことになってるけど大丈夫、うんうん、って言うけど自分家の周りは全然あれ、うんうんうん、まあなんか水もそんな溢れてないしでもニュースとかで取り上げられてるのはやっぱこの沖縄市とかあっちの方とかなんかタンクかなんかが転がってたとか、
ま
あ、実際に本当にそういう被害があるからね嘘ではないあれなんだけど、
うんうんうん、
やっぱ一番ひどいところを映すじゃないですか、
うんうん、
だからなんか、うんうん、あんたのところ大丈夫って来てあうちは全然平気だよって言ってだからなんか逆もしかりだと思うんですよね。
あ、まあ、向こうだから、あ、はいはい、
内地のニュースをうちらが見て、うん、は関東大丈夫って、うんうんうんうん、とかニュースとかあの地震か地震のニュースとかで、
うん、
親にそっち大丈夫なんかめっちゃニュースやってるけどって連絡したらあうち全然平気みたいなとかもあるからそこは、
ねまあ、そこはなんかでもあるのかな、ね、一応まあ注意喚起の方がね強いと思うけどさ、まあまあまあ、
ただだからネットニュースで、うん万代さんから、うん、あのネットニュースでは毎日のようにユニオンが取り上げられてました。
あ、見ました見ました。
沖縄の人間からしたら、うん、ユニオンが閉まる、
うん、
やばいなってなるっていう基準になってるっていうのがまた面白いな、
うんうん、そうな、この俺もネットニュースで見たけどやっぱ内地の人もそうやって認識してると
だってツイ
ッターの沖縄の人がそんねっていうぐらいだからやばいんじゃないか。
全国でトレンドに入ったんでしょ。
はい、
沖縄だけじゃなくて全国のトレンドにユニオンが入ったって。
逆にユニオンさん、
今日も17時、ね、18時ぐらいの時点をもってユニオン今日9時かな閉店しますと。でよかったら皆さんリツイートしてくださいみたいなやつがめちゃくちゃ回ったりとか。
だから今度のまた週末にね台風10号が
これめっちゃすごそうだよな。
だ最初那覇あ沖縄は当たらないぐらいだったんですね。奄美大島とか九州ぐらいだったんだけど、だんだんだんだん那覇寄りというか沖縄寄りになってるからまた対策しましょうっていうね、あのニュースとかも流れてるけど、
今年は当たり年ですね。
当たり年だね。
でもやっぱ遅いよね。
遅いね。
遅い。
初めてがだって9月の最近だからね。
最近。だなんか前にバイト先の人とちょっと話して、7月ぐらいにそういえば今年台風来てないねと。で、ほらあのやっぱちょっと空気が綺麗になってるみたいな話あったじゃないですか、
はいはい、
この中国の方とかインドの方の人口が多いとこの人がこの生活自粛したりとかしてるから
工場稼働しないで
空気が綺麗になってるから元のこうなんていうの元々台風って8月後半とか9月のものだったのが、
うん
うん、だんだん早くなって5月6月とかに発生するようになってたのがこう通常に戻ってるんじゃないですか。
一応だから学生の時の自分が感覚として言えばこの感じだったなっていうのは一応あるんですよ。
9月ぐらいでしょ、
うん、ハーリーの時来てたかないつもぐらいの。
あ
ーハーリーがなんかここ最近というか、
うん、
雨とか
梅雨入りのとかね重なったりしたり
台風とかで中止になったり、ハーリーが中止になるってあんまりなかったけどなっていう感覚でいたんです、
うんうんうん、まあそうだね、
私2011年に沖縄に来たわけよ、うん、でその年の5月末に、はい、なんか多分史上最速、
はいはい、覚えてますよ僕それ、
とかだったかな、はいはい、の台風が5月末に来たって言って、うん、めっちゃニュースで取り上げられてた、うん、な覚えてる。
あの5月末の覚えてます、5月29か30のね、俺もその時友達と一緒だったんだけど、うん、すごかったもん、あの時の台風は。
その時初めてあるじゃないかな、
やばいぐらい、
オリジンの台風でライブ飛んだの。
あ、だった、もう全然そのあれだな、
だから結構前だった気がするんですよ、その、うん、で今までも台風でもそんなライブの日に当たるのもなく、うん、中止にすることもなかったんですけど、初めて台風でライブを中止にしようってなって、うん、自分がいたその時で多分8年7年ぐらいでも中止になったの初めてでしたし、ライブ、
うん、前回昨年チャーミーって、去年一昨年
去年、去年じゃないですか、千葉とかまで行ったやつですよね、多分15号ぐらいの、
分からん、すごい、こっちが3日間ぐらい停電になって、
あの県外でもすごい被害があったやつじゃなくてですか、千葉とか関東の。
チャーミーも沖縄から県外に行ったんだっけ、
わかんないです、
沖縄に寄らないで県外の方に行って、やべえやべえよやべえよって言ったのを覚えてる。
違うやつかな、じゃあ
チャーミーって名前覚えてるよ、
そう、うん、
それがな、な
麦茶みたいだなっつって、
そうで、あの時に3日間停電して断水になって、うん、で窓も割れで、
あなたんち、あなたの
う
ち、
そうそうそうそう、窓も割れ、危うく床上浸水、もうなんか玄関とか窓からどんどん水入ってくるっていう。
え、何階なの？
10階。
10階で浸水。
でも本当にあの目の前が海なんですよ。あ、海、あ、今引っ越したけど、前の家に住んでて、あ、お、熊さん情報来ました。チャーミー、平成30年台風第24号は2018年9月21日だってと。一昨年だね、
2年前なんだ。
9月21日で台風24号だよ。
そうだよね、
一昨年、今年9月、うん、
台風9、10か、
今度15、よっぽど多かったんだね。
よっぽど多かった
ね。なのでその時に床上浸水とかにもなったから、で引っ越して初めての大きい台風だから、どんなかなと思ったけど、めっちゃ対策したもん今回。
あ、今回
もう浴槽全部に水溜めて、もう窓ガラスも全部あの養生テープでバッテンして、
いや、えらいえらい、え
らいな。
で外からあの網戸をガムテープでやったりとか。
なんかそんなの聞くとさ、はい、なんかこのネットおかしいけど、沖縄の人って台風慣れてるっていうさ、やらないんだよね結構。
なんかチャーミーの時は私やらなかったんですよ、うんうん、もうガムテープもお家にない状態で窓ガラス割れた時の恐怖を味わったから、う
ん、これはよ、なんか面白い話であってさ、俺例えばさ、今まで生きてきてさ、沖縄で、うん、40年間いるけど、そんな被害って一回もないわけ、
う
ん、
そうない、
停電ぐらいしかないわけ。
いや、でも断水ぐらいかな、
ね、それがこの窓ガラス割れるとかって、ヒートはその場所にもあったと思うけど、あ、県外から来てさ、うん、やっぱ台風って怖いなって改めて認識するわけだよな。
初めて認識した。
だけど俺たちはずっといてもそんなのないから、
そう、自分家がなくて、
なんで
多分お家の作りがそうなんじゃないですか、実家の作りっていうか、もともとそういうのを、
台風対策
の、ね、そうそう、台風対策されてるお家だったけど、
でも沖縄の建てる家はほぼほぼ全部そうはなってるとは思うんですけど、
10階建ての10階で、しかも目の前が海っていう、多分いろんな条件が重なってるとは
思う。まあそれもあると思いますね。
思い出したけど、昨日のニュースでさ、県内のニュースでいろんな被害状況を出してたけど、はい、あなたが住んでたアパートでしょ、前の、
はいはいはい、
あれなんか多分映ってたぜ、なんか外の、
あ、屋上ぐらいから
タイルが
剥がれ落ち
て、
なんかあれ見た感じ
そうだ、俺があれ事務所行く道だなと思って、う
ん、あなたの
見たことあるなと思って、
あんま言うとバレるから、まあ、今住んでないからいいんだけど、うん、あ、マジで
なんかタイルがいっぱい落ちてる、
ね、一番最初にこの9号、
あ、だからかな、今日あっち通行止めになってたわけ。
あ、そうだ、やっぱそうだよ、
そうそう、
めっちゃ剥がれ落ちてたよ、
危な、
めちゃくちゃタイル落ちてるっていう、うん、一番最初のニュースの時に出てきて、あれ、うん、めっちゃ見たことあるなと思って、
危な、あ、そうなんだ、だから、ま、あれだ、今日だから事務所一回寄ってこっち来たんですけど、だそこのアパートの前通ろうとしたら通行止めになってた。
あ、やっぱそうだ、あ、俺じゃあ当たってるわな、
そうだから、あれ、うん、多分ここそうだよなと思いながら、めっちゃ見たことあるなと思って、
どうでもいいけど二人に家バレしすぎな
の。いやいや、でもさ、危なかったな、
うん、ね、
もうちょっとあっちにいたらさ、
だから、ね、
あなたこんな話してないよ。
いや、別に死んではいないと思うけど死んではいないと思う。
またガラス割れてたかもしれない、そのタイル飛んできて。
そうだからね、今あの冊子、
うん、
なんでないのかって来たけど、 前の家はでもあれは入ってた、ワイヤーは、
はいはい、
割れてもこう飛び散らないようにワイヤーは入ったけど、うん、今の家はないから、めっちゃ養生張って、でも剥がしてしまったからな、また貼らんといけんな。
やったことないな。
実家に住んでる時は停電してもお水がないってことはなかったわけ。
うん、昔さ、ばあちゃんち、実家のばあちゃんちはさ、あの窓の外にさ、さらにさ、なんか木の板みたいのをさ、
あ、はいはい、ガラガラガラって出したやつね、
風よけの、うん、昔ながらの、
あの昔あれめっちゃかっこいい感じだわけ。おい、なんか木も出てくるんだよ
あのそれ収納する木のボックスみたいな。
そうそうそうそう、今は見ないけどさ、あれいいよな。
いい、あれでも内地も一応ありますよ。
あ、あるんだ。
うん、
あ、そうなの。
奄美の実家もありますね。
あ、ある。
はい、
まあ、やっぱ昔の家ですけどね。
うん、
あれは、あれなんかかっこいいんだよね。で、なんかの、ね、金の棒みたいのを刺して
出すの大変なんだよね。
あれ
ガラガラガラガラ
出してるとこ見たことないな。
本当、
はい、本当に、う
ん、あ、でも今回奄美に行くさ、あの大きいので
、ね、お父
さ
んに、ね、まあ、心配ではありますけど、
気をつけてって言わんとね。
はい、まあ、今後も台風情報をチェックで、うん、皆さん身の回りの対策しっかり
していきましょう。
さあ、それでは一旦 CM 行きましてね、メールツイキャスト、
シアさんのもうマスク効能なくなってんじゃないですか
さっきよりは
涼しい
いや、でまだちょっと熱はこもってるけど、
では、はい、メールもお待ちしておりますので、メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命にシアさんマスク大丈夫と書いてメールお待ちしておりますそれでは
一旦
CM です。
ウィ、総理さん謝ってください。
これは謝らなくていいんです。
なんでですか、謝ってください。
いい、謝らなくていい。
じゃあ何に謝るんですか。
毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
ポッドキャストも配信中。
7時からじゃなくて、ソーリ
ー。
はい、9月3日木曜日10時22分になりました。木曜日ジンチャンプレートおります。
はい、やっております。やだ、行きましょう。
一応まだこのコロナの影響とかがいろいろあって、うん、みんなそれぞれこの気にかけてることとか、うん、まあ、マスクするもしかり、うん、この低消毒するとかもしかりもあると思うんですけど、触る場所も気にするじゃないですか。
うんうんう
ん、いろんな方が触る、
うんうん、
エレベーターのボタン
だったり、まあ、ドアノブを肘で押したりとかね。
そう、ドアノブで、今ですよ、今、うん、CM 開ける直前ぐらいに、うん、大城さんがここ出てったんですよ、
うん、
ここのドアってドアに一本の長い棒があるタイプの引き戸じゃないですか、
うんうんうん、
で普通だったんですよ。普通だったらみんなが触るようなところって手元のところガチャって開けるじゃないですか。
そうだね、この要は前習いした時ぐらいの、この
ぐらいの、もう本当に肘を90度に曲げたところぐらいのところを掴むじゃないですか。
まあ普通そうですよ。
だから大城さんちゃんと対策してるんだろうなっていうのと、大城さんしかできないだろうなっていうぐらいのめっちゃ上のところ掴んで開けた、うん、その位置が高くて
誰も届かないところ、
そう、今見て笑っちゃった。
あ、そうなの。
誰も触らないところをね。
だからやったかと思って、
わあ、じゃあ絶対大城さんしか触らんもんな。確かにな。
あ、なるほど。マジで大城さんしか触らんと思う。マジで2メートル10ぐらいのところ大城さん自体がまず身長大きいですし、
面白いな。
それ見て思わず笑っちゃったっていう。
なるほどね、はい、
いいなんか有利だなと。身長高いと対策も、
はい、ツイキャスの方もたくさんいらっしゃってますね、はい、マンダイさん、こんにちは。
こんにちは。
週末はまた台風かな。早いうちに対策しないと。まあ、シアさんのマスクが熱いってやつですね。そりゃ熱いマスクしてたら、この分厚いマスクね。タクシーさん、どもどもお疲れ様です。お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
サマリ
ー。万代さん、道理でなんかマスク分厚いわけだ。
そう、本当にもうね、
喉乾くなってきてますね。
気をつけてみんな。
タクシーさん、冬場の保湿用マスクでは。
そうです、
冬用ですね、う
ん、寝る時用
です。寝る用ですね。
はい、キューグシカシノルさん、こんにちは、初見です。タケシーさん、さっきちょっとまあお話しましたけど、ハッカ油を外側にちょっとつけるとひんやりしますよと、うん、今でも CM 中に渡そうかなと思ったわけ、ハッカ油でもまだ蒸気が残ってるんだったら、はい、蒸気にハッカ乗ったら多分むせるなと思ってるんで、やめたので次の放送ぐらいで、はい、キューグシカシノルさん、あれ、荒垣さんがいる、
いるいる、
秋山さん、お風呂入ってこうねと、 いってらっしゃい。芝居太郎か博士さん万歳
万歳、
肉食べ行こうと
ここそうしようだ、
芝居太郎か博士さん、ただでサウナ使えると思えば耐えられるだろうと、
まあ、口元だけですけど、
ね、あ、じゃあじゃあ多分あれだと思う、あの
クーラー話か、
そうそうそうそう、
あのクーラー話の
ね、夏だね、
たけしさん、飲食は夏場時刻ですよね、特に厨房は、うん、私は学生の時厨房で2回気絶しましたやば
すご
っ、嘘でしょ、気絶するって
何、あでもまあだから熱中症で倒れるとかはあるよ、
あだから熱中症っていう言葉がまだない時ぐらいじゃないですか、
そうだよね、
だってここ十数年ぐらいでしょ、熱中症って言葉がバンバン出てきたの、
まあ、ちょっと笑っちゃった
けど、それこそさっきの、ね、昔よく話するけど昔の部活とかでさ水飲んだらなんか根性なしじゃないけど、なんか忙しいとやっぱ水飲むのも忘れてたりするじゃないですか、このオーダーが終わったらこのオーダーが終わったらみたいな、
わかるわかるわかる、あるよね、
やっぱでも暑い時は気遠くなる時はあるよ、だしなんか慣れてないと今涼みに行かないと死ぬなみたいなのが分かんないと気づいたらやっぱ倒れそうにはなる、
あだから今でもそれもその感覚鈍ってるんでしょうね、大人になって、
あ
昔はその部活で慣れてたと思うけど、
うんまあ、体力的なものもね、
しかし気絶するって相当だな、
あのうちの店じゃないけど、まあ、フードコートあるじゃないですか、うん、で目の前がラーメン屋さんなんですけど、うん、ラーメン屋さんあれみたいですよ、オープンの時やっぱな、あの一人熱中症で倒れたって、
へ
やっぱめっちゃうちの店と前そのラーメン屋さんめっちゃ混んでて、もう超行列だったんですよ、でラーメン屋だからずっとお湯も多分沸かしてるじゃないですか、なんか熱中症で一人倒れてって言って、いやでも倒れるよなと思って、気をつけましょうね、うん、熱中症、たけしさん、寒いようならクーラーの話ですね、寒いようなら風向きを 上の方に固定するといいですよと、暑くなったらスイングにしてと、
ルーバーを
なんか髪をこう上にねなんか向けて貼るといいよって見たんだけど、見たんだけど、はいはいはい、どうやったらいいのか分からずそのまま寝てます、芝居太郎さん、内地ではユニオンって何ってなったはずと、
うん、ああまあまあ、
まあ、そうでしょうね、う
ん、沖縄からしたらね、どの台風の時でもユニオンだけは空いてるからっていう、
まあ、自分なんかは、まあ、その感覚があんまないから、ユニオンってそこまですごいんだっていう感覚がないから、三栄とかイオンが閉まってもあやべんだなって思うけど、
いややっぱり俺らはな、そのユニオンで
大型のとことか、その三栄もまあ県内企業ですけど、うんは閉めるのは昔から知ってるというか、うん、そうそうそれは閉まるよっていう、ただその中でもユニオンは今空いてますってちゃんと毎回言ってやってるから
でもやっぱ昔に比べたらこのなんつうの、あの就労改善じゃなくてなんつうの、働き方改革みたいな感じで、この働いてる人の安全も考慮しようみたいな感覚はあるじゃないですか、
まあまあだから年々それが、
うんね、だから
ここ 2,3 年ぐらいからすごい、それは
昔は休んだら負けみたいなね、やっぱさっきの
ユニオンさんも一度こんなニュースで取り上げられたらさ、いや俺らの責任重大になってくるなって言われた、簡単に締められねえな、
いや締めた方がいいよ、大丈夫だよ、だ
そこで頑張りすぎちゃいけないよっていうのも、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
いやでもだからそのやっぱ今までこの空いてたユニオンが締めますって、うんってなる、だからそのもうなんていうの、働き方改革のことは僕らはそのあんまり頭にはなく、
一旦置いといて、
そうユニオンは空いてるもんだっていう、もう県民には、ね、
まあ、そのユニオンが閉まるぐらい台風がやばいんだっていう話、
そう台風がやばいんだってなるから危機感を持つというか、
じゃ早めにも一番最初にユニオンが閉めたらあれだろうね、もう本当に沖縄県民対策しない、
廃墟みたいな世紀末みたいな街並みになります、シーン
ってするんだろうね、うん、一回やってほしいな、
初めて俺もこの鍋に飲食用の水ため、うん、風呂奥に水もためました、
ね、台風それぐらいやばいんだと、
あ、はい、ユニオン閉まるのってなって、本当に俺もそれでやりました
もう今のうちにユニオンさん閉めないかな週末台風来るらしいからユニオン閉めます、
そうだな、逆にあっちが閉めるってなったら
もう、もうみんながやべえやべえって、
うんうん、
はい、万代さん今も住んでたらあの秋山のあれですね、マンションの、今も住んでたらえらいことになってましたね、たけしさん、秋山さん引っ越しておいてよかったですね、
よかったよ、
海近くじゃないってでも本当に安全だなと思った、
あ、まあそうだよな、
そうずっと新都心に住んでて、で、まあ、引っ越して港の方に行って、で今浦添に引っ越したんですけど、
やっぱ風は強いしさ、しかも塩水でさ車も錆びるしね、
そうそうそうそう、
海近いと、ね、塩害もありますからね、
素敵な場所ではあるけどって感じ
だよね、そうだね、
うん、メリットも多い、
メイキング平さんこんにちは、2年前の台風は3日間停電してきつかった、水でシャワー入って出勤したなと、私もそうだったな、水シャワーだったな、
いやだからそれはでもまだ夏場だから耐えきれる、
そうそうそう、まだね、
うん、
でも3日目にあの体育館なんかこの停電してないところの体育館でみんなもう家帰ってもどうせ停電してるからっつってみんなでバドミントンしに行って体育館のシャワー借りた借りたというかまあ100円で5分とかあるじゃないですか。 あれでお湯で体洗ってから。
へえ、お湯出るんだ今そういう。
しかし
出る出る。
公園のシャワー。
3日間も停電とかそんな経験もう何十年とないな僕は。
いやないっすよね。
だから人生で初だったと思う3日間停電。
だからなんか大変だろうな今思ったらもうクーラー慣れ続けちゃってるからさ。充電器もないんでしょ。
もうだから充電
テレビも使わんし何をするんだろう。
俺モバイルバッテリー1個持ってますけど、うん、今回1個新調しましたから。
あ本当。
あ、はい、悩んだ。
1万アンペアのやつ。大きいやつ
1万。
はい、もともと5000ミリアンペアみたいなやつ持ってたんですけど1個じゃちょっと心もとないかなと思って本当に台風前にそれこそ
買いに行った。
買いに行きました。それも今充電済みですもん。
いやでも大事。あの乾電池電池に4本とか入れてつないだら充電できるなんかバッテリーじゃないけど、はいはいはい、持ってたわけ。2台持ってたんだけど2台とも死んでた。電池新しくしてもあの通電しなかったから。
そうあのその電池入れるタイプのやつは本当に緊急用だから。
うん。だから前のそのチャーミーの時に2日目の朝かなにあのもうダメだっつってコンビ近くのコンビニ買いに行ってで使ってなんとか充電したけどでもパソコンとかまでは充電できないからで3日目に事務所があのもう空いてると。で充電もできるっつって事務所に全部持ってって事務所で充電した。
だもう久しぶりに今回そのちょっといろいろ対策して、うん、すぐご飯炊いて停電する前にと思って。
結構停電する予兆はあったりする？チカチカとか。
いやでも全くないですうちは。
そう今回チカチカはしたよ。あのボワーンってした。やばい来ると思って
風うるせえしかなくて快適に過ごしてました。
風そんなでもなかったな。窓めっちゃあれかなガムテープで止めたからかな。
いやなその一回外の様子を見ようと思ってガチャって開けてそのアパートの外見たんですけどそのアパートについてるサッシみたいなのやつがすごいワンワンになってて。
だってもう玄関のあれもなんつうの玄関ガチャって閉めるじゃん、はい、開かないようにあっち目張りしたもん。
隙間、ドアの、
だからもうであのベランダ側もこの外との隙間全部目張りして。
ちょっと一瞬止まってていい、うん、一回見てていい、
はい、あなるほど、ね、
まあ押しはね押しは肩からこう押せるから
肩からもうドア全体を、うん、
あそっかそっか
あのタックルする形でね、
まあ、後ろ
中から出るときは引きだから、
ね、そうそう引きだから、ね、かどうしても使わないとね、はい、ツイキャスの方
大城さん帰ってきてね
タキシーさん様子を見てました。タキシーさん頭ひげがすごいことになってますねと。
あ
そうなんですよ。
ほぼ白髪っすねひげ。
すげえ
伸ばしてるんですか、
うん、
気持ち悪い気持ち悪いな。
アヒル口の
運、キュングしかしのさん秋山さんお風呂上がったよとお帰りなさい。ソムさん両手で氷を揉んだら血液を冷やして内臓を冷やさないと熱中症のあれかな。キッチンとかで
両手で氷を揉んだら血液を冷やして内臓、
まあ、高熱ができた出た時はね、首とあと脇の下と、うん、あと太もも足の付け根の太もものところ
リンパがあるところ
大動脈
か
あの太い血液があるところ冷やしたらその冷えた血液がこの
循環
する、そう循環するから、うん、そこ冷やすといいですよって。武蔵さん、友樹さん、ひとみさん、しやさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
生放送
お疲れ様です。
お疲れ様
です。いらっしゃってます。
ありがとうございます。
いつも空いてる柴田隆さん、いつも空いてるのがユニオンなのにと。
まあまあね。
そう。う
ん、そうなんだよね。つともさんもユニオンの従業員から泣いてるよと。
うん、そうなんですよ。だから申し訳ない、ありがたい、すごくありがたいことなんですけど。うん、ただだからいつも空いてたっていうのがあって。
ありがとうだよね。
そう、ありがとうなんです。
ありがとう。
メイキングひなさん、秋山さん、私もこんなに長い停電は初めてだった、うん、電気代払ってるのにと電気が復旧している団地に悪態ついてたと、うん、停電は心が狭くなった。
いやでもこの気持ち
わかる。いやでもね怖いよね、不安だよ。
わかるな。なんか小学校の頃はよく停電してたの、うん、あの頃って。
まあでも今ほどね、今だって遠隔操作できるらしいですからね、
うん、今はもう本当にさ あの電気が相当発達してるっていうか、うん、あれだけど本当に俺が小学校の頃は台風って言ったら必ず停電がセットだったから、
はいはいはい、
確実にろうそくを準備するっていうのがあった
わけ。あった、うちにもちゃんとあの、うん、キャンプ用のランタンみたいな、
ね、あ、はいはい、なったらどうしようじゃないから、
ね、でもなったらどうしようじゃないで、なるもんだったわけ。それがもうな、中学高校ぐらいからもう結構ね強くなってきたよ、電気が、雷声が、
まあ、なんかそういうなんか対策っていうかね、うん、ゴムで巻いたりとかそういうことも多くなってる
し、電力会社さんのね、
だからあの時はな、そう電気こうベランダから見てさ真っ暗な世界がちょっとさ不気味であったけど、逆についてる方を見ると羨ましかったっていうのは、ね、あっちのもうあの地区ついてんだとか
な、今ほどそうこうなんつうの充電しなきゃとかがないじゃないですか。
ない、あの時なかったもん。
だから停電しても、うん、言ったらまあ家族がいて家族でなんかして遊ぶとか、
そうそうそう、もう
ね、なんかちょっとしたワクワクというかキャンプっぽいイメージもあったから、
う
ん、
うちは寝る時に、うん、両親と子供部屋で分かれてたんです。
うん、
けど台風来ると、うん、なったらその停電もする、
うん、
でこの真っ暗になると、で僕らその時子供たち3人兄弟3人があの豆電球オレンジのつけてないと寝れなかったんですよ全員、
はいはいはいはい、
だから真っ暗になると寝れないと。だから台風の夜はあの両親と同じこの寝てる部屋との 和室と隣がその、まあ、テレビ置いてるいつもこのチャブ台みたいなの置いてるリビングみたいなのがあるんですけど、そのチャブ台とかも全部立ててどかして横にバーって一列でポーズして、
あーいいね
っていうのがあったん
です。いいね、
そのランタンつけて子供たち先寝かしてっていう、
あったな、ろうそくとかでも。
そうだから、ろうそくはさすがになんかもうなくて電池式のランタンが2つぐらいと。
お風呂とかにだってキャンドルっていうかさ、なんか焚いて入ったもん。
あー、やったな、
準備しといた。なんかちょっとなんかロマンチックじゃないけど、なんかそういうのすら楽しんでたわ気はする。
俺なんかのお茶碗をさ逆さにしてさ、そこに
あ
ーローをちょっと垂らして垂らして
みたいな、あれを何本か各場所に置くっていう仕事があったんだよな、あの時は。
へ
ー、あー懐かしいな、そう考えたら。
だってなんかちっちゃい頃だったりね、まあ、親がいるいないのあれはでかいね、
うん、だから台風はその思い出があるかなぐらいですね。昔はそんなのいっぱいあった気がするけど、
本当に便利な方になれたんだろうね、うん、電気が当たり前の、だし携帯とかその電気がないと娯楽がないみたいな感じにはなったんでしょうね。いいな、なんか停電の時にみんなで集まってトランプしたいな。
昔でもだからそのさっきの台風の勢力の話でもありますけど、うんうんうん、そんなになんか今までごっつい被害を受けたことがないというか、
うんうんうん、
自分家も停電とかぐらいで、だからもう周りの被害ばっかり、すいません、なんかすごい、
ね、急にガサガサって
そう周りの被害がすごくて、おろくにあるマックが結構な、売り上げがあるお店で有名だったらしいんですよ、
うん、
でマックって売り上げが多い店舗になると、すげえ高い柱の上でマックの看板がくるくる回ってる、あの看板を置けるっていう、
あれ売り上げが高い店なの？
そうなの？
っていう噂というかっていうのを聞いたことがあって当時、
はいはいはい、
でおろくのマックはそれがついてたんですよ、
うん、あったよね、
ホコリだったんですよ、だからあれが台風で一回折れて落ちて、それ以来マックの看板が低くなってもう下にベンチ置いてるだけになったんです
よ。へえ、
それがちょっとショックで、今回の台風それぐらいやばかったんだな
と。いや、トモキの話でいうとこのマックのこのあれが初めて来たな。
あのくるくる回るのはなんか売り上げがいい店舗じゃないと置けないみたいなのを聞いたことがあって当時。
まあでも電気も使うだろうしね。
うん、
まあ、そうだよな。
だからなんで、だからその中学校の時にそれを初めて聞いて、なんでなんだと、マックがこんなに売り上げいいのと、空港近いなと、レンタカー屋さんもいっぱいあると周りに。
あ、だから、まあ、最後の
そっか、観光の方が沖縄着くレンタカー屋さんまで送迎してもらう、うん、そこで手続きする、ちょっと時間空いたパッと飯食おうぐらいでマック来るんじゃないかっていう、僕らの当時の地元の中学生の間ではもうその憶測で、だからおろくのマックはすげえっつって、
いやでもなんか、うん、すごいね、
その看板をへし折った台風すげえ。
チャーミーの時は浦添の31、
はい、
ブルーシールか、ブルーシールかの看板が落ちたよね。
あっちのも落ちたのか、
ゴーパチ沿いの、
はいはいはい、
昔隣にオンディッシュがあったとこですよね。
昔よりもでも台風がな強く感じるんだよな。多分建物がいっぱい立ってるかっていうのもあるかもしれない。
あ、風がぐるぐるして、
うんうん、俺が小学校の時940とか別に普通にいっぱいあったけどな。
なんかそんなに今
そうだからそんなに強いイメージなかったんだよな。
勢力見て、ね、なんか960とかぐらいで、
うん、あ、なんだよみたいなね。
あの強烈なとか言ってるけど、うん、あ、強烈というかもうすごい強い勢力のって言ってるけど、うんうん、強い勢力なのかぐらいの。
逆に学校休みならないんじゃないかぐらいの感覚だったけどね。だから今大きい建物があってなんか風が変に吹いてくるから
ビル風的なやつの、
ね、だからなのかなっていうのも感じるんですけれども、
ね。まあ、気温が高くなってるとかもあるんでしょうね。
いや、まあそれもやっぱあるんでしょうね。温暖化とか気温もめっちゃ上がってきてるって話をお前しましたけど、はい、というわけで一旦また CM 行きまして、うん、メールツイキャストを紹介していきたいと思います。それでは一旦 CM です。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
はい、9月3日木曜日17時41分になろうとしてます。木曜日ちゃんプレッドあります。
はい、メール紹介します。
はい、お願いします。
はい、ともきさん、秋山さん、しあさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネームマンダイです。
マンダイ、
キューボン終わりましたね。
終わりました。
自分ちは今日がウークイでお昼にウヤファー富士、ウヤファー富士をお見送りしました。今年の旧盆は台風と重なり、うん、とんでもない年になりました。
そりゃそうだね。
特に仏壇にお供えしたスイカが運慶の日に傷んで真ん中から亀裂が入ってしまうハプニング。
え？結構前から帰っておいてたのかな？
運慶ってどこ？初日？
初日。
初日に？慌てて買いに行くもどこも売り切れで途方に暮れてたところ、運よく、
トミーエール、
うん、トミーエールで購入できて事なきを得たのでした。トミキさん、シアさんはウヤファー宇治をお見送りしましたか。それでは放送頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ナイチャーが読むにはちょっと大変なメールなんですけど。
やりましたよ。
ウヤファー宇治は先祖、
ご先祖様。うちはね、仏壇がまず県内にないので、
あ、そかそか、
うん、奄美って
言
って
ますね。奄美の方にありますので、一応親戚の家を毎年回るっていうのはあったんですけど、今年ちょっと僕回れなかったですね。
うん、まあ、コロナでね集まっちゃダメみたいな、
うん、まあ、それも含めてのね緊急事態宣言延長みたいなところもあったから
ですね。
旧盆か、毎年なんもないからな。特に今年でもほらだから道ジュネがないって言って、
うん、そうだね、エーサーの音聞こえなかったな。
そうそう、だからまあ結構 SNS でこの、ね、さ寂しいからって言ってエーサーの、はい、去年とか一昨年のエーサーの映像載せたりとか、そうそう、本当に一人で、なんつうの、家族で、うん、あの道ジュネじゃないけど、うんうん、三振弾ける方が三振弾いて、もう本当に
すごいほっこり映像、
なんかそうそう一周して帰ってきましたとか。うちもでもどこからかな、聞こえわかんない。本当にその人もたまたま SNS 見てたのかもしれないけど、三振の音流れてきてから
お家で、
うん、どこから、
これやばいな。これ怖い、怖い系かもしれない。
そっち系か。結構昼間だったよ。
心霊現象。
僕らはもう一応無事に終わったんで、あとはあのお中元をねみんなでお裾分けする、
お裾分け、
うん、何をもらうかっていう、あとはその大仕事が残ってます。
何が一般的ですか、お中元。
俺なんかお家によく来るのは米とシーチキン、そうめん、
はい、
もうこのザみたいなやつが多いな。
ザ、うちなですね、うん、
カルピスないの、お中元なんか。
いや、カルピスないな。
ないんだ。カルピスでしょ、お中元といったら。
これ、あ、ない。
これ奄美行った時しかなかったんだよな。
カルピスないよな。
ないないない。シーチキンが多いんじゃないですか。
シーチキン多いな。
シーチキンか油か、
うん、油はある、油はある。
だからシーチキンとそうめんなんて来たらもうすぐそうめんチャンプル
で、そうめんもない、そうめんもあんまなかったはず。油かカルピスか、まあ、多分お酒飲むとこだったらビールとかもあったんだろうけど、うちは親も飲まないからお酒もあんまなかったから。
これ多分だからその親戚同士はさ、知ったかったる仲だから、
なんて
知ったかったる仲だからさ、
勝手知ったる仲ね。
なんかこのこっちのお家はこれが必要でしょみたいなのがあるさな。
まあまあまあまあ。
俺らのお家は昔からその兄弟も多かったから、
イメージ的にそうめんとか
米とか
カルピスはすぐなくなるしみたいなイメージだろ。
子供たちしか飲めないじゃないですか言ったら、
うん、だからお母さんを助ける、うん、親を助けるために、まあ、そうめんか米でしょ、もしくは、油でしょっていう、もうそんなイメージでやられてるから、いや俺としてはさ、もっとゼリーが欲しいとかさ、
あゼリーもあったな、
ありますよ、なんかいろいろと、
なんかちっちゃい時はそれをちょこちょこ出してもらってたイメージありますけど、
うん、
なんかでもやっぱスーパーに行くとあれじゃないですか、このお中元セットみたいなのがあったらあんま米とかなかったけど、やっぱゼリーとか、
あれですよ、ね、取っ手がついてるタイプの米ですよね。
そうそうそうそう、
はい、もうそれでのし
ゃ
って、
うん、え袋箱じゃなくて、
うん、
箱取っ手がついてるあの箱のやつですよね。
ああ、キューグシカシノラさん、洗剤はと、
洗剤は、
洗剤あったよ、
あったな、俺
あったあった、なんかやっぱなんかだんだん後になってから大人になってから親がもらうお中元は洗剤とかもちょっと増えてきたかも、うん、
だからこれ今からさ俺たちはそういうのを買う年になってくるわけで、
うん
ね、じゃあ今もしこの3名で、ね、
お中元を送り合う、
お中元を送り合うっていうか、はい、じゃあお互いのうちに行きますと仏壇に、はい、そういう間柄になったとしまって、はい、3名で、
はいは
い、何持っていきますこの
お互いのうちに、秋山さんには、うん、あのカセットボンベ持っていきます。
あ助かる、全然助かる、買ったもん台風で
ボンベのやつ、
台風で買ったもん、
お中元で、
え全然助かるけど、
そういやもう
あのお米みたいに持っていくんだ、そうお米カセットボンベ、
あれ栄養ドリンクとか6本入りぐらいで入ってるやつの、はいはい、つまむタイプのやつにのしはって
全然助かる助かる、超ありがたい、
ガス持っていきますわ、
あれ結構すぐなくなるってば、自炊してたらあれもうないって思う、
俺もなんかイメージ、ヒートはゼリーでトモキはコーヒーのイメージあるけどな、
あんまともきコーヒーのイメージないな、私
ビールじゃないですか、
いや俺ビールとかね、お酒はなんかねお中元であげるイメージがないから、なんかほら一応健康ならないイメージになる、
なんだろう、
俺シーアさんになんだ、もう 油じゃない、ガスはすぐ思い浮かぶ
そんなにガスコンロのイメージですか、
だからそういうことに、
何が一番、
いやでも今の言われて思ったのは、シーアさんにコーヒーかな、
おーコーヒー、
でもコーヒーとか好き嫌い結構激しいさ、なんかこの、ね、よく飲む人ほどなんか俺何々ダメなんだよねみたいな人多いから、う
ん、好きなのはせんべい、
いやダイエット中なの知ってるからお菓子と食べ物はあげない
あと沖縄あるあるですよ、なんかわかる、あの丸いさカンカンのさ青いなんかアメリカのお菓子みたいなクッキーみたいな、
あ、はい
はい、昔
あった
ありましたね、
あれ今あるかな、
あると思いますよ、あれも
なんかこの、ま砂糖が振られてるみたいな二段になってるやつあればあちゃんに死に行ったら絶対あったんで、お盆で誰かが持ってくるけど、
あったあった、
たけしーさんからホーメルギフトの CM の人はそっち押さないのって感じで、あの そうなんですよね、だからホーメルの、
あでもあれ今もらったら嬉しいかもな、
あのクッキー
ちげえよ、話聞いとけ、
ホーメル
ホーメル、ホーメル、
そうだから今ちょっとツイキャスでいろんなね会社名出てるんだけど、私の口からはホーメルしか言えないですなんだ、でも、うん、やっぱでも生活用品にはなるかな、なんか意外に
マスクかな、シアさんには
あでも今コロナのあれだったらね、手洗い石鹸とかも嬉しいかも ね、
そういうのあるはずね、
ハンドクリームとか
ハンドソープだったり、売って
るかもしれんよ、除菌セット
とか、そうそうね、なんかちょっと自分では買わないやつとか、まあ、誕生日プレゼントもそうだけど、うんうん、
もらえてありがたいやつ、
ありがたいやつ、
うんうん、考えて買うかな、
私なあれだな、なんかバスタオルとかハンカチとか嬉しいかも、
ええお中元だよ、あのお盆に渡す、
うん、
粗品のイメージがありますね、タオルは、
俺もそんな
だ、今もう粗品渡す機会がないじゃん、
うん、うん、まあそうか、
うん、からバスタオルとかっていつも何のタイミングで変えたら買ったらいいんだろうと思うから、
だからバスタオルを買ったのがここ 2,3 年が初めてだったんだよな、
なんか親がなんか何か野菜送るねみたいな、野菜取れたから送るねの中にたまに入ってるんですよ、バスタオルが、
バスタオルでくるんでるの、
うん、なんか買ったから、うちの親何でもすぐ人にあげちゃう人だから、買ったからあげるねって言って2枚ぐらい入ってると2枚新しくして2枚捨てるみたいなをするんだけど、だから親から来ないと捨てないわけ、いつ捨てていいんだろうこのタオルって思う、
タオルすぐ捨てます、
うん、あなんか掃除用に取っとくけど、でもやっぱ使い続けてたら2年ぐらいこいつずっといるなって思う、バスタオルはいっぱいある、
俺もずっといるなって思う
そう、
でもバスタオルってなかなか処分しないもんな、
しない。
しない。
だって水吸うしと思う。
って穴開いたら本当に雑巾にするためだよな。でみたいなのはするけど。
で今話聞いててもそういえばいつ買ったかなって思うぐらい。
そういつ買ったかな。
タオルって。
だって自分の体拭いててボロボロになることないじゃないですか。
うん、そうなんだよ。
ね。
水はまだ涼しいと思って
る。そう。なんか引いてしまったとか挟んで破いてしまったとかがない限り。
あのあれも。なんていうのあのタオル、
ね、ハンドタオルというかね、ハンドタオルとか結構さ、それこそ粗品とかなんかの記念品でもらったりするけど、
あ俺はいつもタオル持ち歩いてるから、なんか
あそうだね、プレゼントでもらったりとか
買ったりとかはしますけど、
バスタオルがね、
バスタオルをだから
バスタオルもらったら嬉しいよ、
嬉しいと思う、
嬉しいな、今思ったら嬉しいわ、
ここ 2,3 年で初めて買った時、なんで俺バスタオル1000円ぐらいで買ってるんだろう、
そう思う思う、うん、なんかお金出すのちょっとさ惜しいものなんだけど、でも必要さ、
必要だよ、
いつまで私このバスタオルで体拭いてんだろうって思う、
そう本当に思った確かに買った時に、え
バスタオル
これ3枚セットで500円とかじゃないんだと思って、
ね、た意外に高いよね、
意外に高いから、
高い高いよ、
バスタオルだ、
いやそうだなバスタオルだ、答え
バスタオルだ、うん、3人でじゃあバスタオル送り合えばいいんだ、
バスタオルがいいよ
はい、じゃあもう一つメール紹介します、はい、うん、劇団オゼの荒垣さん、劇団オゼの秋山さん、劇団オゼではないともきくん、劇団オゼの大城くまさん、お疲れ様です。旧具しかしの俺、略して旧具しかしの俺です。
略してない、う
ん、ところで皆さん、はい、かなり意外かもしれませんが、旧具しかしは一足お先にカラッカラです。
カラッカラ、そうかな、
にりー、さて下っぽい話はこのくらいにして、
全然下っぽくなかった、
ところで皆さん、トラウマナイトの出演お疲れ様でした、いや誰も出てんよや今回荒垣さんもバイトお疲れ様でした
ありがとうございます
ひどい。トラウマナイトは録画で見たのですが、うん、タッコとシンと平安が良かったです、
はい、ああ、
はいはい、あの調子で3人で大安も頑張ってほしいですね。
いや大安出ると
どの調子
かな、
いや頑張ってほしいですね、うん、ところでこの前、はい、台風9号が来ていましたね、
9号
いや9の字がアルファベットだから、あちはアニヒアのせいで現場に48時間閉じ込められました、いやニリー、本当にニリーだな、仕事を48時間やってウークイの手伝いして、車のリアスピーカーの配線直して洗車して死に疲れました。
いや
スピーカーの配線ここじゃなくてよかったんじゃないかな、そして今日は休むこともなく朝から仕事で、明日の朝まで仕事です、いやお疲れ様です、ニリー、でも今日は休憩時間があるのでツイキャスに参加できます、噛み砕いて言うと、
う
ん、休憩時間があるのでツイキャスに参加できるということです。荒垣さん聞いてましたか、
噛み砕いて言うと聞いてました、
荒垣、さんの原付きのタイヤをこっそりレンコンにしておきますか、
やめてください、
うん、久々じゃないこの原付きいじりね、
なんか懐かしい、
懐かしい、さて皆さんは、うん、うちの職はブラックだよなと思うことありますか、
前も聞いたやん、
よく
聞
い
た、ほぼ毎回聞いてる、もしくはありますか、一、うん、人9個くらい教えてください、
うん、
結構あるな、さて前置きはこのくらいにして、うん、今週も荒垣さんのラップ数が心配ですが、うん、昔このラジオについてのミーティングした後、なぜか携帯の待ち受けを金運アップの画像にした人はリアルに怖いのでこの辺で懐かす、究極しかしの俺でした、かっこ避けちゃって、まだ首里のスタジオだった時の話では
ね、そうだよね、懐かしいな、金運アップの画像にしたけどな、あれなんかすぐ終わったな、俺なんか結局あんなのって
効果なかったってこと
でしょ、そうだ、結局さ先週俺宝くじ買ったってお話覚えて
る、あ、はいはいはい、
どうでした、
いや全然外れましたよ、ね、一応ワクワク料って昨日、あ先週話した
のさ、はいはいはいはい、夢見る料金みたいなね、
あ、うん、でもあれはなんかなんていうの、価値としてあったから、300円でさ、そのワクワク料できたのは良かったな。
1枚しか買ってなかったんでしたっけ、
あの時そう、トトゴールみたいな、サッカーのあれだったんで、
サッカーくじみたいな。
そう、3口買った。
1口100円なんだ。
そうそうそう。だから、まあ、
なるほどね。
でも、なんか悔しいからさ、また買っちゃった。
買っちゃった。
昨日9時の日だったの、わかる？9月2日は9時の日って言ってさ、暦でも転写日、転写日ってあるんだけど、
あ
めっちゃいい大安のさらにいい吉日が、
はいはいはいはい、
ちょうどそれだったんですか、昨日は。
昨日はそう、今度来るのはね、1月の16日です。
遠いな、
覚えてないな、多分。
転写日プラス一粒万倍日って言って、もかなりすごい日が来ますので、
ね、全然覚えてないな、
そこまで勉強してました
、ファミマの店員さん、期限が迫った商品券でドレッシングセットをお盆に買いましたと、いつもと違うドレッシングで得した感じでよかったですと。焼肉のタレとかなんかちょっと高級なやつとかいいよね、なんか前ちょっとその話した気がする、キューグしかし村さん、荒垣さん懲りずに一緒に宝くじ買いに行こうぜ、
行きましょう、
やっぱいいや、
なんで本当にこれはね、今なんかね俺当たりそうな気がするんだよ、
趣味にしたらいいですよマジで、
まあそうだよね、
はい、趣味ない人とか趣味宝くじにしたらいいと思います、
これエゴシシラニジ 50分さん、うん、江頭さんのあれかしら、なんか文字、ね、文字ったやつ、うん、初めまして東京で見ています。 ありがとうございます。
東京でって
見てるんですか。
ドキドキするな。
しかもね、聞いてるんじゃなくて見てるんですね。
東京か、
沖縄から、うん、はい、皆さん初めましてということで、
初めまして、
よろしくお願いします。
今後ともよろしくお願いします。やった、
はい、
ということで、これ最初何の話したっけな。
最初何
いや
木曜日おりちゃんでそんなこと言われても絶対誰も
覚えてない。いつもあの何かを話そうとしてのオープニングの一言添える、
うんうんうんうん、
深夜さんがマスクで
暑いって言った、ね、
マスクで
何とかでしたみたいなこと言ってたよ。
俺なんて言ったんだろう、
ごめん本当に覚えてた。
じゃあすぐマスクの話題になって、うん、自分の話できないまま進んじゃったんで完全に忘れました
何だろうな、
ごめん、多分聞いてなかったと思う私今回、
まあ、思い出したら
来週だね、
来週 ねお話します。
、はい、ファミアの店員さん、私も現在は東京です。
お
う、そうなん
ですね。そうなんですね。
あ、東京って聞くとドキドキするけど嬉しいね。
ドキドキはしないけど、うん、ありがとうございます。キングシカシカさん、うん、無駄な振り返り。
すいません、
誰一人覚えてないから
な。なんかしようとしてたのにっていうのが出てきて、
前半20分何の話したかも覚えてないのに。
マスクの話、
マスクの話、
マスク、
いや10分ぐらいでね、うん、さあとか台風の話だね、チャーミーの話。
まあでも台風ね、また皆さんあの週末来るかもしれないので、はい、お気に
入りの
皆さん情報チェックして気をつけていきましょう、うん、というわけで本日の木曜日チャンプラー以上でございます。また来週たくさんのメールついてありがとうございました。また来週よろしくお願いします。この後買い物行きます。
はい、マスク荒垣慎也と、
はい、劇場から秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
バイバイ。